ポタンのお話し原っぱ。ここはね、一年中タンポポの咲いている不思議な野原。ここからお話の綿毛を風に乗せて飛ばしていきます。今日のお話はマッチ売りの少女。早速始めましょうね。雪が音もなく静かに降り続いています。それは寒い寒いクリスマスイブのことでした。あたりはもうすっかり暗くなってきています。道行く人々は手に手にプレゼントを抱えて足早に家路を急いでいます。さようなら、良いクリスマスを。そんな言葉も降り積もる雪の中へ消えて行きました。人々の間を一人の少女が歩いていました。マッチを買ってください、マッチを買ってください、マッチはいりませんか。足を止める人は誰もいませんでした。手も足も凍りつきそうです。少女の手にもポケットの中にもマッチは一束も売れずに残っていました。マッチはいりませんか、マッチはいりませんか、マッチを買ってください、マッチはいりませんか。少女は亡くなったお母さんの着靴を履いていました。まだ少女にはブカブカでしたが、お母さんのぬくもりが残っているようで暖かだったのです。その時です。すごい勢いで馬車が通り過ぎていきました。そして慌てて飛びのいた少女の靴をどこかへ跳ね飛ばしてしまったのです。大事なお母さんの靴。少女は一生懸命探しましたが見つけることができませんでした。お母さん、お母さん、心の中でつぶやきながら少女は雪の道を裸足で歩いていきました。ふと見上げるとある家の明かりが通りまであふれていました。少女はそーっと覗いてみました。中では暖炉を囲んでクリスマスのごちそうを食べるところでした。少女は羨ましくて涙がこぼれました。朝から何も食べていなかったのです。冷たい雪は降り続いていました。少女は震えながら軒下に座りました。もうお腹が空いて寒くて動けません。少女は手のひらにはーっと息をかけました。でも少しも暖かくありません。そうだ、このマッチを吸ったら少しは暖かくなれるかもしれない。そう言うと少女は凍えた手でマッチを一本すりました。マッチの火は燃え上がり、たくさんの炎に増えていきました。少女の目の前に赤く燃えたストーブが現れました。少女は手をかざしてみました。わー、あったかい。あんなに冷たかった手も足もポカポカしてきたみたいです。でもマッチの火が消えるとストーブもふーっと消えてしまいました。シュッ、もう一本マッチをすりました。今度は目の前のテーブルに美味しそうなごちそうがあったかそうな湯気を立てていっぱい並んでいました。わー、おいしそう。すると 丸焼きのガチョウが胸にナイフとフォークを刺して行進してきました。お嬢さん召し上がれ、うまいよ。マッチの火が消えるとあたりはまた雪景色でした。シュッ、もう一本マッチをすりました。今度はマッチの光の中にあの懐かしいおばあさんが立っていました。おばあさんは光り輝く中でそれはそれは美しく見えました。優しくあったかだったおばあさんの手、私を抱いてくれたおばあさんの手。シュッ、少女は次のマッチをすりました。すると大きなクリスマスツリーが現れました。その枝にはいくつものろうそくの光が瞬いています。わー、きれい。ツリーに飾られたお人形やお菓子が少女に微笑みかけ近づいてきました。そして懐かしいお母さんの声、おばあさんの声が少女の名前を呼んでいます。クリスマスツリーにきらめいているたくさんのろうそく、そのろうそくの光は揺らめきながらますますその輝きを強くしながら空へ登っていきました。高い高い天井へ、そして夜空一面の星になったのです。その時一つの星がスーッと流れていきました。あ、流れ星、今夜誰かが神様のもとへ召されていくんだわ、そうおばあさんが教えてくれたもの。少女は優しかったおばあさんのことを思い出しました。シュッ、またマッチをすりました。光の中にあの優しかったおばあさんが立っていました。おばあさん、大好きなおばあさん、お願い、私をおばあさんのところに連れて行って、もう一人ぼっちにしないで。その時です、マッチの火がふっと消えそうになりました。あ、待って、おばあさん、おばあさんもこのマッチの火が消えたら今までのストーブやごちそうのように消えてしまうんでしょ、お願い、一人にしないで。少女はおばあさんの姿が消えないようにと慌ててもう一本マッチをすりました。もう一本、もう一本、もう一本、もう一本。急いで次から次へとマッチをすり続けました。おばあさんの暖かな腕に抱かれて、少女は光の中を手へ登って行きました。もう寒さに震えることもお腹を空かせることもない天国へ、神様の身元へ。おばあさんは少女の耳元でそっとささやきました。天国へ行ったらね、お前のお母さんが待っているよ。少女は嬉しくて嬉しくてにっこりと笑いました。次の朝、朝日の中、一人のマッチ売りの少女が雪に埋もれて倒れていました。唇に微笑みを浮かべ、マッチの燃え殻を手に、クリスマスのお祈りをするために人々が教会に出かけてきました。少女が倒れているのに気がつくと、 お医者様を呼びましたが、すでに少女は息絶えていました。かわいそうに、一人ぼっちでマッチで温まろうとしたんだね。人々は少女の周りにいっぱい落ちているマッチの燃え殻を見て言いました。そして少女は哀れみ、悲しみました。でもそれは少女が夕べどんなに幸せだったか誰も知らなかったからです。少女は微笑みを浮かべ、穏やかに、まるで眠っているようでした。少女は誰よりも誰よりも温かく幸せで喜びに満ち溢れていたのでした。アンデルセン作、マッチ売りの少女。脚色、市川ひろ子。音楽、梶ひろみ。構成、ポポタン。お話は市川ひろ子でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。次のお話の綿毛も待っててくださいね。